前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、そろそろ2月定例会の時期になってまいりました。那覇市議会の2月定例会、2月の13日からのスタートということで、今回は予算議会ということで長丁場です。特に大事な、ね、議会となっております。3月19日の予定までの予定という予定の予定ということになっておりますので、ぜひご注目いただきたいと思います。さて、本日のゲストです。本日のゲストは那覇市議会議員の荒垣義豊さんお招きしています。荒垣議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます、はい、
なんか新人議員シリーズということなんですけども、
はい、
はい、まずはいろいろ聞きたいことがあるんですけども、
はい、
まあ、昨年、まずは当選おめでとうございます。
ありがとうございます
まだ1年経ってないからいいですよね。
いいですね。
いかがでしたか？
ですね、僕は、ちょうど3年前の、補欠選挙に1回出たので、
うん、そうですね。
で、こう周りの人からは、なんか、変な、こう、なんていうんですかね、ちょっとお前、まあ、政治に片足突っ込んでるよね、みたいな感じだったんですけど、
うんうん、
やっぱり両足突っ込むと全然違いますね。
なるほど、なるほど。その辺の話をおいおいまたね、ゆっくり聞いていきたいと思います。その、じゃあまず片足を突っ込む前の話ですけども、
はい、
まあ、荒垣義豊議員といえば、有名なチンスコ、ね。
はい。
のね、ご出身といったら変な言い方ですけど、
ね。そうですね。家業
ということで、有名なんですが、まずはその、まあ、子供の頃から、の流れから、政治を志すきっかけのあたりまでお伺いしたいんですが。
はい。ですね、小さい頃は、すごい、まあ、今でもそうなんですけど、漫画とゲームが大好きで。
は
あ、はい。それで、小学生ぐらいの時はプログラマーになりたいと思ってたんですね。
へ
ぇ、それもゲームプログラマー。
ゲームの。
で、それがですね、中学校にありまして、で、中学校は沖縄小学に行ったんですけども、はい、そこで、僕全く小学校の時は運動してなかったんですけど、
うん、
たまたま体育の先生に、声かけられて、
うん、
まあ、部活やらないかと。
うん、
で、何ですかって、いや、剣道部ですと。ということで、剣道部になぜか入部をすることになりまして。
はあ、はい。
はい。で、それで中学高校やってたんですけど、で、その時は、これ結構面白いなと。
うん、
で、じゃあこれ仕事にできるんだったらいいねということで、実は警察官になりたいなと思った時があったんですよ。
なるほど。
剣道してて、給料もらえるっていいじゃんって正直思ってたんですね、その当時。
うん、
で、まあ、それか教員か。
うん、
まあ、子供なんかいろいろ勉強して、人に、なんかこう話したりするの好きだったので。
はい、立派なお堅い仕事、両方ね。
はい。
そ
うそうそう。そうだったんですけど。
先生に似合う感じ。
ああ、よく言われます。
うん。
まあ、けどそれがですね、実は大学になりまして、うん、まあ、大学でもずっと剣道部だったんですね。うん、よく学部なんですかって聞かれたら、剣道部ですっていう話をしてたんですけど。
なるほど。長野の信州大学ですね。
はい、で、それで、その時は、また、いろいろ考えてですね、うん、こう、やっぱり私一人っ子なので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。一人っ子なので、けどいずれはな、家業を継がないといけないのかなって、ふとその頃からちょっと思い出して、で、こう、まあ、先生と、ね、ゼミの先生と相談してたら、まあ、お菓子作り、もうちゃんと勉強したらっていう話になって、で、それで、大学卒業して専門学校に行くことになりまして。
お
う。で、そうするとですね、結構お菓子作り面白かったんですね。
うん。
で、ハマってしまって。
うん。
で、その後、1年間ちょっとフランスに行かせてくれっていうことで、向こうで学校行って半分研修して、半年はそのお店での研修をさせていただくという形で沖縄に戻ってきました。
はあ、なるほどですね。
はい。で、実はですね、まあ、その時に高校から大学に行く流れなんですけど、
うんうん、
学校の指定校推薦ってあるじゃないですか。
はい。
あれで、 当時の、まあ、僕を見ててくれた先生から、うん、まあ、ちょっと指定校で、整形があるから、
うん、
まあ、早稲田大学の整形に、
はいはい、政治経済、ね、
うん、はい、政治経済に枠があるからお前行くって言われたんですね。僕より成績いいの、いい子ってみんな、うん、医学部を目指してた子たちばっかりで、あとは、自分で勉強していけるような子たちだったらしくてですね、うん、当時は。多分僕が一番ちょっと危ういと思ってたんじゃないですかね。で、声かかって、で、政経の経済ですかと聞いたら、いや、政治ですというふうに言われたので、うん、僕政治に全く興味ないので、いいですってお断りしたんです、実は。だけど、早稲田には行きたかったんです。
うん、
当時、僕がですね、まあ、憧れていた先輩が、1年前に、早稲田に入学したので。
うん、あ、そうですか。
はい、でそれで、行きたいなと思ってたんですけど、けど政治には全く興味がなかったので、うん、けど今、よくよく考えてみれば、別に行っときゃね、向こうでいろんな勉強の仕方ってあるじゃないですか。うん、
ええ、
あ、当時の僕ってとてもバカだなっていうふうに思うんですけど、けどあれがあって今があるっていう感じですね。
へえ、じゃあ、まあ、大学生の頃、まあ、高校生の頃ですね。はい。これそんなに政治に興味はなかった。
まあ、全く興味なかったですね。
いや、でもご縁なんですね、こういうのってね。
はい。
なんかね。
そうなんです。
きっとね、地引きで。
はい。
で、そのような中から、じゃあまたお菓子の道に大学卒業して、行くんですけども、
はい、
それを、まあ、方向転換といいますか。
そうですね。
きっかけっていうのは何だったんですか？
商売をするようになって、うん、やっぱり地域の人との関わりって出てくるじゃないですか。はい、例えば、商売する商店街だったりとか、まあ、商売するにはやっぱり、まあ、地域活動もしっかりしなきゃいけないし、うん、あと、結婚して子供が生まれると、まあ、自治会活動したり、PTA の活動したりとか、はい、なんかだんだんそういうのが増えてくると、うん、あ、これって、ちゃんと僕らは関わっていかないといけないんだなっていうことを感じて、で、その中でたまたま、お声掛けをいただいたことがきっかけで、あ、じゃあちょっと僕も、なれるんだったら頑張ってみようというふうに思ったんですね。で、実はまあ、もう5年前になりますか。その時に、まあ、本選挙があったんですけど、そこで出るつもりだったんです。で、ただその年がですね、ちょうど参議院議員の選挙と重なってしまったので、はい、私のお世話になっている先輩がこの参議院議員の選挙に出るということで、うん、そこのお手伝いをしてほしいということを言われたもんですから、じゃあ僕は次出ますっていうことで、その時は出ず。
は
ー。で、まあ、お手伝いをしてました。
うん。
それとしばらくすると、補欠選挙ありますよって言われて、どうするって、出ますって、言ってしまってですね。
言ってしまって。はい。
で、新聞にも載ってしまって。
うん。
そしたら、私の家族ですね。まあ、妻は、なんか、何気なくしてたんですけど、他の、まあ、父も母も全くわからず、新聞を見て大激怒。
マジですか？
はい。
へぇ、
もうやるんだったら、会社から出ていけっていう話になりまして。
そう
です。はい。まあ、まあやるんだったらちゃんとやりますということで、会社辞めて、それで、出たら、まあ、もちろん通る気満々なんですよね、
うん、
でも落選してしまうんですね。
うん、あれは分からない選挙でしたね、いろいろな意味でね、はい、
非常に、自分でも、まあ、勢いとはいえ、アホなことしたなと思いながら
ちょっとね、その辺なんですけど、よくね、やはり、じゃあ自分はちょっと政治をやりたいって思って、
はい、
しかしながら家族の猛反対があったり、周囲の説得っていうのは最初のハードルだったりするわけですよ。
はい、
聞いてるとね。
ああ、そうですね。
うん。今のお話だと、結局誰にも言わずに、こう、自分で粛々と、こう、計画を立てていったっていう感じですか。
そう、計画、まあ、計画性もないといえばないかもしれませんね。
だってつまり奥さんにも、まあ、面と向かってお子相談
は。妻にはですね、実は、だいぶ前に、何気にそういった話はしてたんですね。なので、彼女も、ひょっとしたら今回出るかもしれんなと思ってたらしいんですね。その、前回の本選の時に、出たいという話をしてたので。
なるほど。
はい。
そ
それで、まあ、父と母に言っても、どうせ反対されるだろうと。いうことで、先に既成事実を作ってしまいました。
なるほどね。あ、そういう方法もあるのか。
はい。
よくその選挙絡みの報道でもね、まあ、いろいろな顔ぶれが上がってきたときに、
はい。
ちょっと家族に理解を得られなかったということ、本当かどうかわかりませんよ。
はい。
それを、
そうですね。
手のいい口実にしてるんじゃないかと思うときもありますけども、うん、そういうのありますけども、なるほど言わずにまず既成事実を作るという方法もあるんですね。
特に僕の時は補欠選挙だったので、
うん、
本選だと40人選ぶじゃないですか。はい、補欠だと、まあ、多くても7、8人ぐらいで。はい、なので、結構こう、誰が出るっていうのが、
うん、
報道に出たりするんですよね。はい、だから、まあ、あれを、まあ、うまくというか、たまたまハマってしまって。
うん、
で、私の顔がね、新聞に出てたので、父のところにいろんな方から電話が来たと。で、お前は何をするんだと。
そうですよね。
はい。
いやー、面白いですね。まあでも、確かにか、まあ、規制室を作るとかですね、あと、家族とか身近な人を説得できないようであれば、まあ、政治の世界に入っても、なかなかうまくお仕事できないんじゃないかっていうのも、
ね。まあ、そうですね。はい。
はい。やっぱり行動力ですね。
まあ、そうですね。
ね、
やってみて。
はい。さて、片足から両足突っ込みました。
はい、
昨年のね、8月から本格的に政治家としての生活が始まったわけですけども、
はい、
その両足を突っ込んでみると、どこが違いましたか？
ですね。やっぱりまずは声かけてくれる人が増えましたね。
あ、そうですか。
はい。やっぱりそこは私個人ではなくて、その職責というか、そこに対して、まあ、期待というか、してくれる方というのは多いんだなっていうのは、わかりましたね。だからなってみて、本当に、多分ね、前泊議員もそうだと思いますけど、いろんなところから声かかって、こういうのあるよ、こういうのあるよっていうのを、教えていただけるようになって、だから、幅が広くなったとは思います。
なるほど。幅が広くなった。
はい。
なるほどですね。幅が広くなった中で、まあ、私、ホームページも拝見させてもらって、制作もね、いろいろと拝見しているんですけども、いろんな、もちろん、ジャンル、今までのお付き合いの、例えば経済とか、
はい。
まあ、お菓子作り関係からいくと経済とか、あと、
うんうん、
まあ、PTA 活動とした、
はい、
また地域活動とか、それ以外の方々ともいろいろと交流ができてくると思うんですけども、
はい、
これは意外で面白かったとか、
はい、
人生の幅が広がったんじゃないかみたいなのあります？
まあ、もちろん、というか僕はまあ、商売の時もそうなんですけど、うん、一応文化的な要素もあるじゃないですか。
はい、
うん、で、なんですけど、どちらかというと、経済の方に、寄ってたところが、
うん、
実は地域のその文化活動をしてる方とかですね、はい、まあ、そのお祭りとかもそうですけど、
うん、
そういったところから、なんか以前よりも、頻繁にやっぱり声がかけていただけるようになりましたね。だから、そこで、そうだな、やっぱりそこをしっかりとしないといけないなっていうのは、改めて感じるようになりました。
なるほど、
はい、
地域というと今お住まいは
僕は首里に住んでますので、
もともと首里で、
はい、
ね、いらっしゃる。あ、なるほどですね。具体的にその文化的な側面、まあ、今携わっているものでもいいんですけども、
はい、
どういったお話が多いんですか？
ね、
まあ、首里だといろいろあると思うんですけども、
はい、まあ、先ほど言ったPTA からのやっぱりつながりもあるんですけども、やはり地域盛り上げたいということで、まあ、首里振興会という団体があったりするんですけど、
はい、
まあ、メインは、琉球王朝祭りなんですけどね。
はい、
だそこから、まあ、いろんな、そこを軸としていろんな事業をやってるんですよ。ちびこ相撲をやってたりとか、
うん、
で、あと、はいはい、まあ、竜胆ですね、
はい、
あのあたりを使っていろんな事業をしてたりとかですね。だから、おのずと、やっぱりその、環境に対してやっぱり興味を持つようにもなりましたし、
はい、
多分まあ、同じくですね、うちの同僚 の上里議員とかも、
あ、はい、
あの辺の
上里
正議員、はい、上里正議員なんかも、はい、あの辺の活動をいろいろされてるんですけど、で、彼なんかはもっと僕よりも深くちょっと歴史のことについていろいろやってますけど、 そういうところも、ああ、なるほど、納得っていうようになりましたね。
なるほどですね。はい、まあ、経済、文化、そして環境と、はい、本当にさまざまな、はい、分野にわたって、というのが広がってきたということですね。
そうですね。
さて、では、今ですね、
はい、
こういったことに特に取り組んでる、まあ、これまでの質問も含めてなんですけども、
はい、
こういったところで今、熱心に関心事があるんでしょうか。
関心事、僕はやっぱり、まあ、もともと商売人なので、どちらかというと、お金の使い方というか、で、私が、まあ、在職、家業の方に在職してた時も、取り組んでたんですけど、やはりまあ、製造業だったものですから、はい、そこで、改善とかですね、そこをとっても気にしてたんですね。
はい、
効率をどれだけ上げられるかとか。で、やはりお金を使うところはしっかり使う。
はい、
で、削減するところは削減する。うん、そういうことで、やはりいい商品ができていく。
うん、
で、それは引いては、売り上げが上がって、
はい、
職員に対していい待遇を与えられる、ということだったので、はい、それは多分僕は行政でも一緒だと思ってますから、本当にここにお金使っていいのとか、そういうことを少し考えていきたいなと思ってますけど。
そうですね。
何気にやってるようでやってない感じがします。
まあ、ちょっと那覇市はまた那覇市独特のなんかこの使い方っていうのがあって、まあ私なんかもよく財政の質問をするんですけども、
はい、
まあ商売とかそういった経験はないんですが、ね、ちょっともっと良くしていきたいですよね。
そうですよね。
なんか、歯切れが悪いとか言われてる、ちょっと使い方が下手くそなところが、そこじゃないだろうみたいなね。
ああ、
な
んかこう、まあ、思いますね。ね、
那覇市側としては、まあ、那覇市側の、理屈があるんでしょうけどもね。
そうですね。
というところがあります。それ、まあ、様々な、そういった、まあ、最低限のコストで最大限の効果を生み出すというのが行政、
はいはい、
行政の、財政運営ですけども、
はい、
そういった中で、吉豊さんご覧になってて、そのお金の使い方の象徴的な問題、はい、象徴しているような問題ってあります？
象徴している問題ですか？
だって一括交付金とかいろいろありますけども。
そうですね。うん、まあ、最近で言うと、まあ、市民会館の話がやっぱり出てきます。
今一番抱えてる大きな課題といいますかね、
はい、
問題、賛否両論、
そうですね、
議会でもね、いろいろと踏み切ってますけど、
はい、だから、うん、まあ、私もこの間の質問で、うん、お話聞いたときに、余儀にある時の、
うん、
まあ、赤字ですね、文化投資額というらしいんですけども、うん、それが、1億8000万円。
はい、
これがくも字に移ったときに、
うん、
これが3億9000万円まで膨らんじゃうと、いうことを聞いたときに、
うん、
ちょっと待ってと、
うん、
なぜ、まあ、そこが膨らむのかもう、うん、僕は全く理解できなくて、
うん、
で、まあ、僕今小学生と中学生の子供がいるんですけど、
うん、
平成28年に確か給食費上げたはずなんですよ、
うん、はいはい、
一人当たり200円ですけれども、
はい、
もちろん、まあ、足りないものはやっぱり補わないといけないっていうので、うん、もう受益者の負担っていうのもあるとは思うんですが、ただ、そこでお金が足りないと言っている割に、うん、別のところで物を作って、そこで赤字を膨らませるっていうのは、いかがなものかとか、いうのはやっぱり、実際に市民生活の中で、僕も一市民として生活してますので、
うん
うん、やっぱり思うことだったし、で、あとはですね、その今あるものをちゃんとうまく維持管理していけてないとか、そこはよく言われます。ここどこどこどうなってるよ、直してくれないのとか、
はいはい、
でそういうと大体担当課に行くと、すいません予算がっていう、ね、
その辺不思議なんですよね。
そうなんです。
なんかね、私もよく市民の方から、 ご指摘受けるんですけどね、
はい、
だからその辺もしかしたら縦割り行政の弊害があるかもしれませんし、
はい、
その辺の、まあ、情報をこう横で横軸を指して流通させると意外と改善することもあるかもしれないんで、それはまた議会の役割かなとも思いますしね、
うん、そうですね、
うん、でその分解施設や、まあ、いろいろな箱物と呼ばれているものは、うんうん、やっぱりせっかく作るんだったらいいものということで、はい、それなりの投資というのはやっぱり必要かなと私は思うんですけども、
はい、
でもその後のランニングコストも考えて、うん、どういった使い方をするのかというのはやっぱりね、十分に市民との対話も含めてですね、
そうですね、
やっていっていただきたいと思います。まあ、2月定例会、この2月定例会でもこの話題、はい、たくさん出てくると思いますので、
はい、
市民の皆様ね、うん、いろいろ出てくると思いますので注目いただきたいし、はい、また議論していきましょう。議会の中でね、みんな40人でね、
はい、はい、
ではですね、さてもう最後になりますけども、
はい、
今後の、まあ、目標とかこういった活動をしたい、それとまた市民の皆様へのメッセージありましたらお願いします。
今後の目標、
うん、
まずまだ1期目半年経ったばっかりなので、まずは僕の顔と名前を覚えていただけるような、
うん、はい、
そういったことを少しずつやっていこうかなと思っています。まあ、もちろん今までのような活動をしていて、
うん、
で、当選させていただいたのもあるんですけれども、やはり、あと、まあ、あとはもう次ですね、
うん、
やはり1期目で終わってしまっては意味がないし、応援していただいた方にも申し訳ないので、やっぱり、ちゃんと続けていくためにはしっかりと、まあ、実績を残していくということがまずは求められると思ってます。
うん、
そうですね、このとりあえず1期目から2期目に向けて、ちゃんと顔と名前を覚えていただけるような活動をしていくということで、
はい、
月並みですけど、
はい、まずは、まあ、地道なね、取り組みということで、
そうですね、
顔と名前をということで、ぜひホームページをご覧いただいて、
はい、
荒垣義人議員の顔と名前を、
はい、覚えていただければ、
ね、覚えていただきたいと思います。まあ、2月定例会ね、また頑張りましょうね、
はい、
はい、そうそう、お時間ですね、はい、本日のゲストです、那覇市議会議員の荒垣義人議員にお招きしてお話を伺いました。義人議員ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。